バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながら、いろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
こんにちは、ワンダです。今日は、私の彼氏のホアンさんの紹介で、ゲストに来てもらっていますが、まずはホアンさん、久しぶりの自己紹介をお願いします。
はい。リサーの皆さん、久しぶりです。今の状態はちょっと、声が出なくなってきて、今日あんまり話さないけど、友達を誘ってきまして、お願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、お願いします。
はい。
お友達は日本人の方ですか？
はい。
お名前は
松本と申します。よろしくお願いします。
あ、お願いします。今どこにお住まいなんでしたっけ？
今はモンテレーです。メキシコの北東部の町ですね。モンテレーにいます。
おお。モンテレーは何年目ですか？
モンテレーは、通して今3年目ですね。
あ、そうなんだ。
はい。
他の町には住んだことありますか？
はい。一度大学の時の留学で、プエブラのチョルーラに、留学してました。
お、またいいとこに住んでましたね。
そうですね。もう学生にとってはあそこはパラダイスですね。
そう、シードラが有名ですもんね、チョルーラ。
シードラ、あ、そうなんですか。
ウェホチンゴってなんかプエブラの近く
で、
そこがすごい有名だった気がします。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。あ、そうなんだ。
はい。
へえ、そっかそっか。じゃあまず自己紹介お願いしてもいいですか？
はい。名前は松本です。出身は愛知県で、今26歳です。
若い。
今日ちょうど誕生日なんで、26になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、今は、一応フリーランスの通訳、翻訳で暮らしてます。
おー、そうなんだ。学校はスペイン語の勉強してたんですか？
あ、そうですね。外国語学部の、スペイン語学科ですね。僕は大学は関西外大っていう大阪の枚方市にある、外国語大学に行ってました。
あ、そうなんだ。それでもうすぐこっちに来た感じですか？
そうですね。いろいろつてが、コネがありまして、こちらに戻ってきました。そう、戻ってきたっていうのも、僕15歳の時に一度、高校で留学をしていて、それが最初にモンテレーだったんですけど、ここからもうメキシコにはまってしまい、またいつか帰ってこようっていう考えで、大学も、スペイン語学科を選びました。
あ、そうなんですね。へー。大学の時に、なんかそのスペイン語検定とかって受けました？
一応はい、高校の時に一回、米ウノですね、デレの米ウノを受けて落ちて、大学に入ってからまた、まあ大学で勉強したので、次は米ドスいけるかなと思って受けたんですけど、全然ダメでした。勉強は、はい、苦手です。
そうなんだ。へえ、そっかそっか。その、同じ学校を卒業した人で、メキシコとかで通訳してる人っています？
僕の友達ではいないですね。
あ、そうなんだ。結構どんなとこ行くんですかね、就職先って。スペイン語の勉強したりする人って。
いや、意外と、普通の商社だったり、ロジスティックだったり、普通の文系が行くような、まあ普通の企業に、就職します、みんな。
へえ、そしたら、松本さん26って言ってたから、お父さん、はい、お母さんって下手したら私と同い年ぐらいじゃないですか？
父親は、今50、おっと、やばいぞ。思い出せない。57、8ぐらいだと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。で、母もそのぐらいです。
あ、そうなんですね。
はい。
そんな、若い松本さんが、まあ、モンテレーで頑張ってお仕事してたと思うんですけど、
はい。
ホアンさんとは何がきっかけで仲良くなったんですか？
もともと僕、モンテレーの日本協会、日木協会ですね。日本メキシコ協会で、働いていて、
うん。
で、 文化部担当でいろいろ文化イベントを企画運営してたんですけど、うん、で新年にお餅つきを毎年やるんですけど、それを機にツイッターを始めまして、そのタイミングで、
うんうんうん、
でモンテレーにいる、まあ、日本人の方々とどんどんつながっていって、その人たちに向けていろいろプロモーション していたら、フアンさんの方から連絡いただいて、あ、ぜひ餅が食べたいですとのことだったので、どうぞどうぞ来てくださいって言って、そこで知り合いました。
あ、そうなんだ。え、餅って何、キネでやるやつか、それとも、
あ、そうです、
本格
的な、
めちゃくちゃ美味しかった、
うん、おつきたての餅が食べれるんですけど、モンテレに一休っていう日本食レストランがあるんですけど、そこの、うん、まあ、シェフの方がキネとウスを持っていて、いつも餅つきの時は貸してくれて、みんなでやってます。
あ、そうなんだ。じゃあ結構年季が入った記念。
はい。僕もモンテレ来て初めて本格的な餅つきやりましたね。
あ、そうなんだ。そっか。え、お家の方ではやらないんですか？
僕の実家はいつもおばあちゃんが機械で大量に作って、売ってくれて冷凍するタイプだったので。
あ、そうなんだ。機械で作っても美味しいですけどね。
美味しいですね。
あ、そうなんだ。へえ、そっかそっか。本当だ。なんか今松本さんのツイッター見たらめっちゃ風船飛んでますね。
あ、そうですね、はい、今日。
そっか。じゃあ、モンテレに住んでどうですか？なんか都会だし、私が住んでるグアナバトより全然都会だし、はい、仕事とかってどうですか？見つけやすいのかしら。
そうですね、日本語スペイン語の通訳はまあありますけど、やっぱり中部のグアナバト、レオン、アグアスカリエンテスとか、そっちの方が多分、うん、仕事はあると思います。で、そうですね。まあ僕はすごい、15歳の時に来たのが大きくて、モンテですごい独特な雰囲気があるんですけど、
うん、
やっぱりメキシコ人に聞いて、じゃあ、やっぱモンテレって聞くと、すごい工業的な街のイメージしかないので、あんまりなんだろう、観光で来る人は少ないんですよね。
うんうん、
まあすごい暑いし、砂漠地帯なので、あんまり、そうですね、なんか過ごしやすいかと言われればそうではないんですけど、
そうだってすっごい寒い時0度とかマイナス行くのに、すっごい暑い時マックス何度行くんでしたっけ？
マックス45度とか
1年の気温差やばいですね。
すごいです。いや本当今のこの時期の昼と夜の寒暖差がすごい激しくて、大きい日は、うん、もうほんと20度以上、朝すごい寒いのに、昼、30度超えとか、普通にあるので、
すごい。
本当に、僕、雨が嫌いなので、雨全然降らないんですよ。なので、そこは、はい、とても気に入っています。
あ、そうなんですね。まあね、結構、そのモンテレーで、いろんなその日本人の人だったり、あとはメキシコ人の人と関わってこられたと思うんですけど、
はい。
モンテレーの人特有のこういう性格とか、あとは言葉でこういう言い回しするとか、なんかあります？
ありますね。やっぱりこっちに、もうモンテレーには本当に日本でいうあれですね、建前の文化はないですね。皆さんすごいダイレクトにいろいろ気持ちを伝えてくれるので、はい、たまに戸惑ったりします。
あ、ここにいるフアンさんもですね、本音と建前がないので、なんか、
確かに、
っていうことがたまに言いますよね。うん、そっか。多分後ろで笑ってると思うけど、そっかそっか。
まあでも逆に正直って意味なんで、本当に関わりやすいといえば、本当にダイレクトに伝えてくれるの、うん、あ、嫌なんだなって思ったら、まあ、うんうん、気を使える。得ればいいしっていう感じで、まあそんなに、あ、こういう生き方もあるんだなって、ですごいそこから学ぶことも多いです。ちゃんと言わなきゃいけないところは言わなきゃいけなかったりとか、あとはすごい、うんうんうん、なんだろうな、今野球の通訳をやった経験があって、
うん、
今まあそのつてでオリンピックのメキシコの野球の代表のに、直接、まあ、自分の履歴書を送って、どうか雇ってくれないかっていうのをやってるんですけど。
はい、はい。
やっぱそういうところで日本人って、そういう、なんだろう、自分はこれができるとか、ここに自信があるっていうの、すごい苦手じゃないですか。
うん、そうですね。
でも、それをやっぱりモンテレーの人たちに相談すると、いや、 お前こういうことできるじゃん、こういうことできるじゃんってこうスパスパ言って、でこういうメキシコ人に対してはこういう言い回しの方がいいんだぞっていうのをいつも教えてくれるんですけど、なんかそれがやっぱり、うん、なんですかね、すごいダイレクトに俺はすごい超やべえやつだぜっていう感じ、本当にこれで大丈夫かって思って送ってみたら、まあ結構好印象だったんで、あ、メキシコってこういう文化なんだなっていうところをまあ日々感じてますね。で、まあその仕事は今、やっぱコロナウイルスで、まあ、オリンピックが開催されるかどうかもわからない状態なので、一応保留になってます。
そうなんだ。
はい。
まあね、私も実際仕事でコロナウイルスのせいで、やっぱりいろいろこう煩雑な仕事が増えてきて困ってるんですけど、ね、
大変ですね。
今は、その日牧協会でしたっけ？
はい。
で働かれてるんですか？それとも、もう
私は。もう今、はい。今、個人でやっています。
あ、そうなんですね。通訳っていう形ですか？はい、
そうですね。単発の仕事をもらって、
うん、
やっています。あとはオンラインの、翻訳の依頼や、あと日本語も、日本協会で教えていたので、
うん、
オンラインで、教えてます。
おお、じゃあ同じ、私と同じ通訳ということで、
はい、
なんか通訳とか翻訳してて、なんだろう、困った話とかあれば、
教
えてもらえると。
ね、
私はですね、私の場合は、福島の方言を訳せと言われ、はい、戸惑った経験があって、アッパトッパって言うんですけど、
はい。
なんか、わたわたするって意味らしいんですけど、なんか、福島の人に普通になんか、通訳できるよね、これ標準語だよねって言われて、ちょっと戸惑った記憶ありますけど。
ああ、そうですね、僕は一回、通訳、メキシコの、日本の日系の会社で、でも、メキシコ人しか従業員がいないところがあって、でそこに、日本から社長さんやいろいろ管理職の方々が一気に来た時に雇ってもらったんですけど、
うん、
まあそこでやっぱりお互い英語もそんなに喋れなかったのでなのでこう通訳するだけならよかったんですけど、結構食事の間も一緒にずっといたんで、そういう時にやっぱりお互い共通言語がないと、うん、やっぱりだんまりのまま食事が進んでしまうので、うん、なんか何気ない会話をちょこちょこ落として、モンテレーはこういう街ですよっていう会話を落とすと、あ、そうなんですね、そこから、あ、じゃあ気温はどのくらい上がるんですかとか、そういう質問が出るじゃないですか。そうやって会話を、うん、作り始めるのが大体僕だったんで、その食事の時は、
はいはいはい、
なんか通訳でもこうやってちょっと回すのも、そういう仕事もあるんだなっていうところで、あ、大変だなと思いましたね。
あ、そうですよね。しかもなんか食べながら、喋りながら食べれないから大変ですよね。
ああ、食べれない、
ね。食事中の通訳は。
はい。
一番ね。ね、
うんうん。
そうですね。あとは、酔っ払、そういうところ、やっぱ会食、まあ、接待なので、
うん、
まあ、せっかくメキシコ来たんでテキーラどうぞっていう流れが毎回あるんですけど、
うん。
やっぱり、酔っ払いの方が出てくると、また大変ですね。
大変。なんかね、ねなんか、そうですよね。まあ、はい、そうですね。うん、経験あるからわかります。
やっぱり、たまにとんでもないコメントが
、うん、
発されて、それを何かって聞かれた時に、いつも濁してますけど、うん、そういう濁すテクニックも、あ、とっさの判断で、やらなきゃいけなかったりするんで、そういうのも大変でしたね。
うん、そうですよね。
はい、
あと、なんか、モンテレーで、これおすすめとか、これ食べた方がいいよとか、これ見といた方がいいよっていうのあります？
おすすめ。モンテレー、
ね。多分アメリカから行きやすいんですよね、モンテレー。
そうですね。アメリカ、本当国境まで車で3時間ぐらいの、本当に近い位置にあるので。
うん。
もう食文化も、まあ、言ってしまえば、すごい。まあ、それはタコスなんですけど。
うん。
やっぱり、南の方や中部の方は多分、トルティーヤ、タコスの皮ですね。皮は多分、トウモロコシの方が、まあ、主流だと思うんですけど、モンテレーはよく、小麦粉のトルティーヤを食べますね。
そうなんだ。小麦粉メインなんですね。
はい。はい、で、僕、小麦粉の方が好きなんで、本当に。
そうなんだ。
体に合ってます。
そっかそっか。本当にね、美味しいですよね、はい、タコスとか。
美味しいです。あと、やっぱり、砂漠地帯なんで、多分、もともと野菜もフルーツもない土地で、の食文化だから、すごい、お肉料理がすごく多くて、うん、まあ、本当お肉美味しいですね。で、日本みたいに脂身じゃなくて、すごい赤身の本当にさっぱりしたお肉なので、僕は、うん、赤身派なんで、本当に気に入ってます。
あ、そっか。じゃあもう、モンテレーにいた人はタコス絶対、お肉とタコス食べてねっていう感じですね。
そうですね。はい。うん、一つおすすめのタコス屋があって、タケリアオリノコって言うんですけど、
はいはい。
まあ、モンテレー発祥のタコス屋で、すごい、うん、サルサの置き方からすごいこだわっていて、で、うん、店も赤と白を基調にした、すごいおしゃれな、インスタ映えする、タコス屋なんですけど、うん、まあ、モンテレーに多分、来る方はいろいろ、まあ、駐在員の方だったり、まあ、あんま旅行で来られる方少ないと思うんですけど、それ、一応、タケリアオリノコは、メキシコシティにも支店が一つあるので、メキシコシティに旅行される方は、ぜひ、モンテレーのタコス食べてみてください。
はい。私も大好きです。タケリアオリノコ。あと、この間、聞きたかったんですよね。ツイッター見てたら、はい、多分この間、髪の毛切ってませんでした？
ああ、そうなんですよ。僕、友達がすごい、ポチョってわかりますか？メキシコ人なんだけど、
うん。
アメリカ育ったのかな？
あ、それ
メキシコ人だけどアメリカに生まれたのか。
はいはい、
まあ、アメリカで育って、今、いろいろアメリカの事情で、帰ってこられた人たちの中の、若者に向けて、モンテレー大学はいろいろ奨学金を、プログラムを、作っていて、で、そのプログラムで来てる子たちと、今すごい仲がいいんですけど、みんな、そのアメリカの、うん、なんですかね、すごい
文化
ですごいラッパーみたいな、そのヒップホップな、そのなんていうんですかね、そのハサミじゃなくてバリカンで全てを仕上げる、
うん、
床屋さんでもない、なんていうんですか、バーバーをにすごい
美容院、
は、美容院じゃないんですよ、すごい本当にな
んか日本に前あったなんかなみなみしたやつがくるくる回ってる美容院ってあったじゃないですか、なんか
ひ
げ剃ってくれ、
はい、
お父さんとかがよく行ってたところ、
床屋さんですね、そう、そんな感じ、床、はいはい、屋さんにすごい行ってて、その子たちが、でいつもどこで髪切ってるのって言ったら、こういうところで切ってるから、じゃあ今度一緒に行こうって言って、
うん、
で初めて行ったら本当にすごい民家の中で一人でやってる方だったんですけど、
うん、
隣で、その方、そのバーバー、その美容師さんの、お母さんがベッドで寝てる。
うん、
で、床屋さん自体もタバコを吸いながら、切る。で、ビールを飲みながらみんなで、まあ、会話をしながら髪の毛を切ってもらうっていう、すごい、なんだろう。日本ではありえない、体験だったので、なんかそこからハマっちゃって、うん、なんか床屋って面白いなって思って。で、もうギャングスター床屋っていう呼び方なんですけど、まあ、で、すごい安いんですよ。1回、80ペソ。日本円です
と、
もう500円もしないですね、今だったら。そんぐらいで切れちゃうので、本当に。で、まあ、もうすごい短いヘアスタイルばっかなので、本当、うん、一週間、二週間でまた伸びちゃうんで、また行こうって、二週間に一回ぐらいのペースで、みんなで行ってるんですよ。
あ、もう。それがイジリーになっててめっちゃ
面白い。そうなんですよ。で、すごい、初代ギャングスター床屋が、まあ、急な、なんか、諸事情で潰れてしまって、で、この間前回、じゃあ買えるかっていうことで、もう一個探して、で、みんなで切りに行ったんですけど、うん、なんかみんなやっぱり、シンプルな髪型ですごい、なんていうんですかね、すごい、いろいろ、ローフェー、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあ、髪型がその、ギャングスターの髪型がちゃんとあって、で、その、なんていうんですか、
なんて、なんか小学生みたいなカットじゃなくてですか？わーんってバリカンで。
バリカンで、でもそこにもすごい技術がいるみたいなんですけど。
あ、そうなんだ。
ヘアカタログだ。ヘアカタログを見せられて、
うん、
その中で、まあ、アメリカの、ドレイクっていう、まあ、ラッパーがいるんですけど、はいはい、うん、ドレイクみたいな、その前が、こう、まっすぐなってるヘアカタログがあったので、
うんうん、
じゃあこれにしてくださいって頼んだんですよ。
はいはい。
そしたら僕、デコがすごい広いんですけど、どこ気を使ってくれたのか知らないんですけど、多分、生え際でまっすぐ整えるのに、ちょっと前髪を残して、でもまっすぐにされてしまい、で、僕、もう日本人なので、あんまり、あ、これちょっと嫌だって言いづらいんですよね。で、やっぱ、切ってくださるおじさんもおじさんで、やっぱり見た目怖いんですよ。まあ、ギャングスターって。タトゥーだらけの、ちょびひげの、すごいスキンヘッドの人が、切ってくれたんで、その人が、こう、前髪、もう一発目で結構分かったんですけど、これはまずいって分かったんですけど、まあ、そのまま行って、よし、完成だって。って言われた時にもう完全いじり岡田ヘアになってて、いやこれなのかなって言って、一旦そこでちょっとまあ納得して、一回外出たらやっぱり人の目が気になってきて、あ、やっぱりこれこの前髪良くないんだなっていうところで、
うん、
じゃあ次はツイッターの皆さんの反応を見てみようということで、今週も行ってまいりましたっていう感じで、あげたらやっぱり、それはまずいねっていう。
今はどんな感じになっちゃってるんですか？やっぱりイ
ジリー？今はイジリーなんですけど、まあちょっと伸びたんで、
うん、
はい、今はなんとかヘアセットできて、でも基本的に僕は帽子かぶってますね、今は。
あ、そっかそっか。
はい、
あ、ワーさんもね、なんていうの？灰色に なりましたけど、髪の毛の色。
なりました。
どうですか？
びっくりしました。これは何ですか？K-POP。
カカシだよ。いや、K-POP じゃない。
カカシをね、
そう。
イメージしたんですね。
そうそう。
そう。まあ、ギャングスターとかは本当に、2週間に1回。
おすすめしてみてください。はい、
イベントなので、でも絶対メキシコ人、その現地の友達と行ってください。じゃないと多分、すごく危ないので、まずは。
やられる系ですね。
ギャングスターペアに行きたい方は、まず現地の友達を作ってからですね。
うん、まあね、結構松本さん、いろんなプロジェクトやってますよね。
ああ、そうですね。今、メインでやっているのは、モンテレーのゆるキャラを作ろうっていうプロジェクトで、うんうん、モンタロウっていうキャラクターを、まあ、フアンさんとの共通の友達で、イズタさんっていらっしゃるんですけど、
うん、
イズさんとは、いつだったのかな、まあ、2年前ぐらいに初めて会って、その時僕一人でインスタで、モンテレーのタコス屋を、まあ、ブログみたいな感じで投稿していて、
うん、
で、そこで、伊豆さんが、いや、こういうのを作ったんだよねって見せてくれたのが、モンタロウで、で、うん、あ、このアイディアすごくいいなと思って、やっぱりで、働いてたところが、まあ、日本協会で文化部だったので、そういう文化的な活動をしたいっていうのがあったんで、まあ、ゆるキャラってすごい日本の文化じゃないですか。各地に、
はいはい、
こう、一体はいるゆるキャラを、まあ、メキシコでも、そういうのを始めたらなっていう、思い出っていう話を、伊豆さんにしたら、じゃあ一緒にやろうよって言ってもらえて、うん、で、今は、まあ、モンタロのアカウントでいろいろタコス屋とか、おしゃれなカフェテリアを回って写真撮って、インスタグラムにアップしています。なので皆さんフォローよろしくお願いします。
はいはい、なんかね、すごく可愛いキャラですよね。私もたまに見ますが。
そうですか。
うん。あれはじゃあ、伊豆田さんが。
伊豆田さんが、そうですね、デザインは、モンタロウ自体は、伊豆田さんのデザインで、
はいはい、
で、今一応、LINE スタンプも、発売中なので、モンテレっぽい、スタンプになってるんで、まあ、モンテレ在住の方は、特に、
使ってる言葉
チェックしてください。
じゃあ、バレラジのホームページに、じゃあ、モンタロウの、まずはツイッターとインスタグラムを載っけますね。
ありがとうございます。
はい、聞いてくださる方よかったら。はい、
日本の皆さんも応援してください。
はい。伊豆田さんはね、この間の朝会話っていう 同じポッドキャストの、はい、うちよりも全然大人気の、あの番組に出てらしたので。
ああ、聞きました。
もう、はい、よかったらそっちも、じゃあ皆さんに聞いていただいて。
はい。
はい。そっかそっか、素晴らしいですね。
まあ、頑張ってます。あります。
そっか。あと他にね、なんか今回、せっかく、まあ、バレラジ聞いてる人いるので、なんか紹介したいなとかいうのがあれば。
紹介、なんだろうね、モンテレ。結構モンテレって、まあ観光地じゃないので、
うん。
でも意外とこう、僕も最初モンテレに来たくて来たわけではなくて、もともと、まあ、その高校留学も、まあ最初にスペイン語を選んで、まあ、英語じゃない何か、他の言語やりたいなってことで、スペイン語を喋れれば、まあラテンアメリカ、スペインに旅行ができるっていうのと、あと、まあサッカーやってたのですごい、まあメッシが何言ってるのかを普通に分かりたかったっていうのが理由で、まあスペイン語を選んで、で最初やっぱメッシが好きだったんで、バルセロナに行きたかったんですけど、
うん。
まあ、そういう留学、高校留学期間で、AFS っていう団体があるんですけど、そこの派遣生として、まあ、メキシコに派遣されたんですけど、で、まあ、うん、AFS の方々が、まあ、面接やら、テストやらを、考慮して、まあ、どこの国へ、どこの地域に行くかを決めてくれるんですけど、まあ、それでたまたま僕はモンテレーだったんですよ。
おぉ。
で、モンテレーって、すごい、来たくて来る人があんまり少なくて、でも、なんとなく来た人、にはすごい、なんかハマる街というか、なんか過ごしやすいんですよ、うん。ただそれがなぜかっていうのが、未だにわからなくて、やっぱり、まあそんな田舎でもないし、まあアメリカも近いし、まあ旅行を考えた時に、うん、まあメキシコ全土に、まあ飛行機飛んでいるのもあるし、まああとはすごい工業地帯なので、皆さん、まあお金がすごい、あれだよね。
お金文化は？
お金の文化はすごいよね、ここすごい。お金が集まる都市なので。そういう面も含めると、やっぱモンテレに住んで、まあ旅行はいろいろ回れるのが一番過ごしやすいのかなっていう考え、なんて言えばいいんだろうな。
そっか。
はい。
その、
なので、まあ、いろいろ来ることがあれば、おすすめのタコス屋とか、カフェやら、いろいろなアクティビティはいろいろ紹介できるので、全然、ツイッターのダイレクトメッセージやら、いろいろ、で、聞いてください。
ありがとうございます。ぜひ、はい、私が聞きたい。そう、なんか、AFS、その高校の交換留学なのかしら？なんか私のお世話になった人の娘さんも、たまたまメキシコのチアパスに留学してたんですよね、去年。
あ、そうなんですね。
そう、友達何人も連れてきて、グアナファト遊びに来てくれて、
あ、
で、みんなそれでメキシコやっぱりすごい好きになって、戻りたいってみんな言ってたんですよね。
あ、そうですよね。
そう、高校の時のね、そういう交換留学も将来の幅を広げていいんですね。
そうですね。やっぱり、大学の時も、プエブラに留学して、やっぱり、違いがはっきり見えたのは、
うん、
やっぱり、15歳ってまだ子供なので、なんだろう、大人の、それこそ、建前とかがあんまりないじゃないですか。
うんうんうん、
で、だからすごい、友達にも、なりやすいというか、すごい、やっぱ大人になってからの友達と、やっぱそういう小さい頃からの友達って、やっぱり違って、うん、で、そういう人たちとはやっぱり未だに連絡を取るし、あとこうやって、まあ、移住っていうか、まあ、引っ越してきた時に、いろいろ、助けてくれたりとか、そういう、もう、ある程度ベースができていたので、僕に関しては。うん、だから、すごい、それは助かりましたね。はいは
い、あ、そうなんだ。へぇ。私、初めてメキシコ来たの、松本さんより1個上ぐらいの時だったんですね。
あ、そうですね。僕は2009年です。
あ、私2004年の2004年か、27の時なので。
ああ、そうなんですね。
そう。で、 また戻って、後でまた出戻ってきたっていう意味では松本さんと一緒かなって思うんですけど、さっきおっしゃってた、その、なんだろう、年代でその見る面が変わるっていうのは本当そうだなって思いますね。
そうですね、
う
ん。
そう、留学生で来た時と、今こうやって一緒に仕事してるのじゃ、もう全然違いますもん。
違いますね。
全然違う。ねえ、なんかいいとこも悪いとこも見えるから、
うん、
そう、まあ良かったかなって、いい面しか見てなかった時に比べると、なんだろう、あ、こういう面もあるのねっていう、
うん
、う
ん、そうですよね。
そう、
まああとはやっぱり、なんだろう、15歳で来て、僕英語もスペイン語も話せない状態で来て、
うん、
で1年だったんですけど、いや、もう最初このままで大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱりメキシコ人のいいところというか、やっぱフレンドリーに接してくれるじゃないですか。で、うん、まあ日本人もいなかったので、その頃は、
うん、
あの高校に一人だったんで、そうするとやっぱ、まあ珍しいからなのか知らないですけど、本当毎日いろんな人が話しかけてくれて、まあ、そうやってスペイン語も、すぐでもないですけど、覚えることができた、何のストレスもなく毎日楽しく過ごせたのは、やっぱりメキシコ人の友達のおかげかなとは思います。で、これが大人になってくると、やっぱり僕の学科もスペイン語をある程度勉強してから行くので、なんか、何なんですかね、このまあ少しぐらい喋れるでしょっていうスタンスだと、やっぱ日本人でちょっと緊張しちゃったりするじゃないですか。なんかそういうの、まあ高校留学はもうできないで当たり前みたいなところがあったりするんで、まあ本当に楽しむことをまず、目標にやっていけば、すごい、まあ、後々いろいろつながりが役に立つって言い方もおかしいですけど、まあ、生きてくると思うので、本当に高校留学はおすすめです。
おー、そうですか。あと、なんか多分今その長くいる人も多いと思うんですけど、反対に通訳なりたてになった人とか、松本さんと同じぐらいの年代で今通訳とプロとして頑張ろうとしてる人多いと思うんですけど、なんか励ましの言葉とかいただければ。私なんかもこの間 B2、 あのスペイン語検定の B2 落ちてシューンってなってるところなので、なんかちょっと励ましの言葉などをいただければ
。いや、もうそんな全然できるわけじゃないんで、でそんななんかすごいアドバイスみたいなことはできないんですけど、まあ、うん、僕がやって感じたのは、やっぱり15歳からメキシコをこう知っていたりするしてるから助かった部分があって、っていうのはやっぱり通訳って言語だけじゃなくて、その文化的なことも、例えばすごいこの間の通訳で盛り上がったのは、くしゃみをしたらサルーって言うじゃないですか、うん、メキシコはは
いはい、
まあでそこで今彼は私に何て言ったのって言われて、あ、これはメキシコではくしゃみをした人にサルーって言って、まあお大事にみたいなニュアンスで言うんですよって言って、で、
うん、
でまあそしたら、グラシアスって答えれば、まあ会話が成立しますみたいなことを言ったら、ああそうなんだって言って、その次から、まあっていう文化的なことも、そのサルーの意味だけじゃなくて文化的なことも説明できると、さらに理解が深まって、まあ、あとは間の、なんだろう、雑談にもいろいろ使えるので、そういう知識を、まあ、蓄えておくのはすごいいいと思います。で、そういう知識を蓄えるのは、やっぱりメキシコ人と一緒に過ごすことが一番、大事だと思います。
おお、ありがとうございます。どうですか、初めて、なんかラジオ、まあ、バレラジに出てもらって、話してもらってますけど、
いや、僕も上がり症なんで、
緊張しました？
緊張しますね。いや、こっちでの仕事でも、日本協会で夏祭りとかもやってたんで、そういうプロモーションのために、うん、じゃあラジオいきなり出てくれとか、そういうのもあったんで、まあ、結構苦手なんですけど。
なんかすごい話し慣れしてるなって思って聞いてましたけど。
本当ですか？いや、
うん、
本当に、苦手なんですけど、でもそういう機会をいろいろ、メキシコにいるといろいろもらえるので、
うんうん、
で、そういうところでメキシコ人の女子、特にモンテレジナと、いや、もうそれはいけと、言った方がいい。 もう全部そういうオポルティナチャンスは行きましょうっていうスタンスでいろいろ仕込まれたので、最初の1年。なんか、まあそういうそのおかげで僕も野球全然知らなかったんですけど、モンテレーの野球チームに元横浜 DeNA の荒波選手が来た時に、まあ通訳やってみないかっていう話をいただいて、僕野球全く知らなかったんで、まあ、できるかなと思ったんですけど、まあもうそのモンテレスタイルですね。もうとりあえず、とりあえず やれと、行こうと、うん。で、結果、まあ、楽しくできたので、
あ、よかった。
そういう、もう、チャレンジは、やっぱ、するべきだなっていうのは思いました。
あ、本当ですよね。チャレンジは重要ですよね。はい、じゃあ、バレラジのラジオ出演も、一つのチャレンジという
か。そうですね。ちょっと緊張してたんですけど、はい。
よかったら、なんか、松本さんの知り合いの人で、なんかこの人をちょっと紹介したいなとか、
はい。
なんか出てもらいたいなっていう人がいたら教えてもらえると嬉しいです。なんか、我ラジのコンセプトって、お互いの価値を認めながら、いろんな人と仲良くなるっていうのが、うちの、バレラジのコンセプトなので、
ですね。
はいはい。よかったら紹介してください。
はい、もう。
はい。
伊豆田さんはすごいおすすめです。
でもなんかもう
彼女クレバーなの、すごい喋ってても、いろいろ。
ポッドキャストに、ね、はい、出ていただいてしまっているので、うちなんか弱小だから大丈夫かなと思いますけど。
いや、絶対参加する。
そうね、そう。伊豆さんいいよね。
うん。
まあ、ね。
あと一つ最後は宣伝というか、
はいはい、
今モンテレーで、マルちゃん弁当っていうお弁当屋さんが、できたんですよ。で、その方が、はい、まあ、知り合いの方なんですけど、すごい頑張っているので、うん、すごい、ちゃんとしたっていうのもあれですけど、日本のお弁当ですね。
うん、
日本のお弁当で、まあ、唐揚げだったり、ハンバーグ弁当だったり、生姜焼き弁当だったり、魚、うんうん、白身フライ弁当だったり、この日本のザお弁当を売っているので、特に、モンテレーの、モンテレ付近の日系の方々が、もし聞いていたら、一度、デリバリー、一応、しているので、それもツイッターあるので、マルちゃん弁当って調べてもらえれば、ツイッターで出るんですけど、まあ、すごい美味しいので、ぜひぜひ。ね、今、ファンさん、ちょっと手伝ってるんだよね、そこで。
そうです。
お手伝いで。
そう、ツイッターもね、すごい美味しそうな写真載ってますもんね。
そうなんです。
モンテレ行ったら絶対行きたいと思いましたもん。
はい。ぜひ、頼んでみてください、うん。美味しいので。
そう、
ファンさんもね、本当に、なんていうのかな、お友達の輪が広いから、ね、いいですね。ということで。ファンさん、最後になんかこれ言いたいなとかありますか？
喉が痛い。
じゃあみんなには風邪に気をつけてっていう感じでね。
ね、ちょうど季節変わってるからね。
うん、
そのね、気をつけてください。コロナウイルス。
ね、それもそうだし、本当にインフルエンザとかね、いろいろやっぱ普通に病気に気をつけていきましょう。
はい。
はい。じゃあ今回は以上で大丈夫ですか？
はい、ありがとうございました。
はい、松本さん、いつでもまた話したいと思ったら出てくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、気軽に出るのがうちの番組なんで。
あ、ありがとうございます。
じゃあフォアさん、風邪早く治してね。
はい、もちろん。
はい、じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。いつも最後にアディオスって言ってるので、よかったら一緒にアディオスって言ってもらってください。
はい、
はい、それでは皆さん、アディオース。
アディオース。